弓の名人。昔な、あるとこに弓を使うて綿を打つ綿屋さんがあってんて。そこに息子が一人おってん。それがえらい博打が好きでな、お金なんぼあってもみんな取られてしまうねん。父親が怒って、お前みたいに博打ばっかりしとったらあかん、わしももう年やし、お前がしっかりせないかん、いっぺん家出て商売でもせえ言うて追い出してんて。息子はそれやったら俸禄でも売ろうか思って、陽家の俸禄担いで歩いていったんや。山道を杖ついてふうふう言いもって登ってたら、どっかからごそごそごそごそ声が聞こえてきて、何かしらと思ってひょっと見たら、茂みの陰で男が何人か寄って博打しとったんや。息子はそーっと覗いて見てるうちにな、博打好きやろ、あ、半張っとるけどあれ今超張らないかん、俺みやっぱり超出た言うて夢中になってしもて、力が入って俸禄支えてた杖がひょいっと外れてしもたんや。途端にバタバタバタって俸禄崩れてみな割れてしもてん。えらい音立てて。博打しとったやつらびっくりして、化け物や言うて逃げていってしもてんて。息子はな、えらいことした、俸禄みな割ってしもた言うて、ひょっと見たら、博打しとったとこにお金ようけ忘れたってんて。息子はああうまいことした言うて、そのお金全部拾い集めてまた歩いていってんて。そのうち日が暮れてきてん。そしたら古いお寺があったから泊めてもらおう思て声かけたんや。けど誰もおらへんねん。息子はごめんやっしゃ言うて中入っていって天井裏へ上がっていってんて。真夜中、息子が寝てるとな、下でごそごそごそごそ声がするねん。なんや今頃思てそっと覗いたら、男がようけ集まって博打しとんねんて。息子はさっきのやつらもおるかもしれん、見つかったらおごとやと思てな、音立てんようにしてこっそり見てたんや。けど博打好きやろ、夢中になってしもて思わず力が入ってそばに置いてあった陽家の壺やら皿やら博打しとる上にどしゃー落としてしもたんや。さあみなびっくりして行さんのお金置いたまま逃げていってしもてんて。息子は天井裏から降りてきてまたお金全部拾い集めて、なんや運がついてるなあ。あくる朝、息子はこれだけお金持ってたら何でもできるなあ、なんかええことないかいなあ思うて歩いていったんや。そしたら向こうから紀州さんのお通りや言うて先払いして大名行列がやってきてん。息子慌てて行列の前を横切って道を渡ってしもたんや。そしたら侍が、無礼者、お殿様の御前を横切るとは何事や、手打ちにいたす言うて息子を縛り上げてしもてん。お殿さんは息子に、お前は何者かって聞かはってん。はい、綿屋の弓打ちでございます。息子が答えるとお殿さんはな、何弓打ち、おちょうど弓の名人を探しとったところや、実は吉野川の中洲に化け物屋敷があってな、毎晩化け物が出る、これまで誰が行ってもよう退治せんと皆食われてしもたんや。そいつを退治したらわしの姫の婿にしてやる、いやいや言うたら手打ちにするぞ言うねんて。息子は弓で綿は打てるけど矢を射ったことなんかあらへん けど手打ちにされるのもかなわんので難儀やなあ思いながら化け物屋敷に行くことにしたんやて。ところでお姫さんの方は、あんな汚い旅の人嫌やわ、もし化け物退治して帰ってきたらどないしょう思って、そこでお弁当に毒入れて息子に持たしたんや。息子は何も知らんと喜んでお弁当もろて、弓と20本の矢を持たされて化け物屋敷に行くことになってんて。息子はな、もうどうなってもしょうがない、あの時道横切って首切られたと思ったら化け物に食われても構わん、そう思って家来についていってん。けどな、化け物屋敷について家来みな帰ってしもて一人になったら怖なってきてん。あこらあかん、早いことどっかに逃げんと。息子は急いで2階に上がったんや。その時お弁当を下に忘れてきてしもた。あえらいことした思ったけどな、取りに行くの怖いしもう食べんでもええわ思って、そのまま横になって待っててんて。夜中になると大きい黒いカワウソの化け物が出てきよって。息子が2階から見てるとな、カワウソお弁当の包み見つけてガサガサガサガサ開けて食べ始めたんや。ほんでお弁当の毒に当たってコロッと死んでしまいよって。息子はカワウソが動かへんのでこらえやんばいや言うて降りてきてん。ほんでな、20本の矢をカワウソの目入れ鼻入れ口入れ脇入れ全部押し込んだんや。朝になって家来があいつ化け物に食われてしもたやろう言うてきたところが、息子部屋の真ん中に座って居眠りしてるね。そばに大きいカワウソが死んでてな、20本の矢がみな急所に立ってたんやて。えらい、こら弓の名人や。みなびっくりして息子を城に連れて帰ってきてんて。お殿さんは喜んでな、お姫さんもあの時は頼りない思ったけど弓の名人やし言うて好きになってんて。息子はお姫さんと結婚して仲よう幸せに暮らしたそうや。おしまい。